焼き、海上的世界記録に挑戦。さて、世界記録にちなんだ時間内に出された指令を成功させろということで、今回の指令は
息切れすぎじゃない？
意気込んでます。今日こそは2005年3月12日にスウェーデンのカーメリングが出した短水路女子の 50m バタフライの世界記録、25秒33以内に6面全部揃えろ。
お
お。わあ、ルービックキューブ出た。
小さいやつだね。
ちっちゃい。
4個しかないやつ。
4×4 の。
うん。いい？
はい。
私は、いくよ、せーの、よーい、スタート。
え？ルービックキューブってどうやってやるんだ？こんなん揃うの？待って。
頑張って。
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 白が揃ったと思ったらピンクが揃わない。黄色が揃ったと思ったら。や
ー！頑張って。
緑が揃ったと思ったら黄色が揃わない。
びっくらこいた。
あれ？
これは無理じゃね？揃うの？
おかしいな。
一瞬だけやらして、私も。こういうの楽しいよね。
それでナオバさんがすごいルービックキューブプロみたいにカーってやったら私超びっくりですよ。
あ、だってさ、難しいよこれ。でも、逆にさ、いっぱい、何、9面のやつとかの方が、あれじゃない？しかも6面全部でしょ？
面白い。
すげえ、私だったらこれもう全部分解してやるね。
ダメだー。あ、でも黄色揃ってる。あ、でも黄色揃っても。
そう、他が全然バラバラなのよ。
難しい。
ねえ。
そして面白い。
いいね、何でも楽しそうだね。
残念でしたということで。
はいよ。
始めます。
はい。
健康全裸系水泳部、海ショー、夏本番。You can fly high.
第一のコース生留ひとみです。
第二のコース豊崎あきです。この番組は現在放送中のテレビアニメ健康全裸系水泳部海ショーを盛り上げるために、
織塚桃子役の生留ひとみと
蜷川安室役の豊崎あきでお送りするウェブラジオです。
はい、
9
月入ったね。
はい、
暑いな。
やっぱり秋は来ないんですかね。
秋は来ないのかしらね。
いや、来ますと。
秋は来ないの？秋ちゃんは来ないの？
あれ？
うちに来て。
あ、行きます。なんのこっちゃですか。あれ？
あー、でもさ、学校の授業とかはもうプールはないのかな。
あー、ないんですかね。ちょうど2学期が始まる。
2学期始まるないっけ。あるんだ、水の授業まだ。
うん、なんかあったと思います。うん、あるあるある。
へー、何月ぐらいに終わるんだろう。
9月いっぱい。あ、でも10月はさすがに入ってなかった
よね。あるよね、きっと。苔とか生え出したら終わりなんかな。
あそれ目処なんだ。
ちょっとヌルヌルしてきたかなと思った。終わりに
掃除しましょうよ。
はい、ということで、なんかさっきのね、ルービックキューブが、これできた人いるんですか？6面全部。誰もいないんだ。そんなのできるか。
でも私今日あんまりへこんでない。できなかったこと。
なんで、どうしてへこまなかったの？
ちょっと打たれ強くな
った。打たれ強くなったから失敗してもへっちゃらになったってこと？
うん、頑張る次。
今やってます。
こんなのできないよ。
あれ、もう諦めた。じゃあ行きますか。
はい
はい、それではこれからの時間、位置について、よーい、スタート。この番組は海ショー制作委員会の提供でお送りします。
海ショー水泳部を舞台に、競泳水着でみんな心真っ裸なドタバタコメディ、健康全裸系水泳部海ショー DVD 一巻、9月21日発売。
Marvelous Entertainment。
アヤネニューシングル「ドルフィンジェット」from 健康全裸系水泳部海ショー。
健康全裸系水泳部海ショー夏本番。
のぶとめひとみと
土曜崎あきがお送りしている健康全裸系水泳部海ショー夏本番。
最初のコーナーはこちら。
海ショーフェロモン。
何今日 何を意識したの。
男でやりました。今日は
男だったの。
あれ
フェロモンで男ってすごいね。
ちょっとこうなんだろう、こう燃えたぎる闘志みたいなところですよ。
出したんだ。
はい、水泳部男子みたいな。あれ
なんかちょっと可愛かったね。
本当ですか。どうしてやった方がいいですか、
うん、そうね、まあ、たまにはそういうちょっと強気な女子とかだったらいいんじゃない。
じゃあそうします。今度は、うん、覚えとこ。
楽しみに待ってるわ女の子のあんな仕草や、あんな瞬間にグッときちゃうというシチュエーションを送ってもらって、それを私いろんな女子を吸収合併したい。いいね。
どういうこと。
山田目瞳の目線でグッとくるかを判定。グッとくる度合いは1位未勝から5位未勝でランク付けしちゃいます。
はい、ということで早速いただいているメールを紹介しましょう。
そう、水着来たよ。
おー、水着来た。
新しい水着が来ました。
なんか
今回は赤
と黒ですね。
ラインが赤ですね。まあ、前回なんだろう、すごいね今回の。結構パッドがね。
本当だ。なんかスタイリッシュですね。前のはちょっと可愛い感じだったんですけど。
そうだね。前のやつはさ、あのなんだろう、練習用みたいな、あの抵抗があるやつだったじゃん。うんうんうん、今回はツルツルしてますな。
本当だ。
あんまりハイレグではないのかね。ハイレグじゃないよねこれ。
あ、でも結構食い込みな感じじゃないですか。
ちょっと腕出していいじゃん。
あ、
上半身で着てみよう。
おば様が今
わからない。
水着の足のところに腕を通しています。
やっぱここはフィルムがあるんだ。このシートは試着用のためのシートです。ご使用になる前には剥がしてからご着用ください。そんなこともね。
そうですね、
男子生徒たちは知らないわけですよ。実はこんな風になっていることなん
です。そう、あなたの知らない競泳水着の世界ですよ。
そうですよ。じゃあ行くか。
はい、
新しいのを着たしね。
うわ、
また出していこうぜ。
フェロモンプレゼンター頑張ります。
おっ。
ペンネームクリリンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ボーリングがあまり得意ではない女の子の投球フォームを見るとグッときます。
おお。
いやー、これはグッときますよ。
かわいいよねー。
あの重たいんですよね、ボーリングのボール。
そうそうそう。
それをよいしょってこう両手で持って、ペンギン歩きみたいなこうぼつかない感じでペタペタペタって歩いて、トンとこう、
うん、
うっと、
あー、かわいい。それはかわいい。
重たいよっつって。
いいね。アキちゃんボーリングする？
しますよ。
お、どんな感じ？
私重さは8でやります。
8、ああ8でやって、
はい、
投げるときは？
投げるときは、
うん、
シュッて、
シュッ
て。
う
っ
そー。
なんでですか。
今まで最高のスコアは何なの？
最高のスコアは、最高ですか？リアルな数字を言うと、
うん、
86ぐらいです。
はぁ、100いかないんだ。女の子だね。
100いかないって、100いかないってダメですか？
いや、別に、そんなこと、私、そんなことないよ。じゃあ、いや、このヒュっていうのはどこに？
ヒュってこう、あのバスケ部で生かし、こう鍛えた手首のスナップを
聞かせてんだ。
ヒュッとこう、ボーリングスナップ聞かせちゃダメなの？
って言ってるね。でも確かに置いてくように投げるもんね。
ああ、知らなかった。
私ね、ボーリングそこそこ上手いのさ。
そうなんですか。
そこそこ上手いんだけど、投げ方は変だってよく言われる。
最高スコアは？
今までの最高はね、163とか4とかその辺かな。
ナバさんはプロだったんですか？
いや、プロはもっと上だから。
あ、そうなんだ。
女の子にしては上手い方だと思うよ。
へえ、そっか。160なんて数字、隣とかボーリングやってると、うん、あのよくこう、あのなんて言うんですか、うん、結構年配でこうマイグローブとか持ってきてるような、
うんうんうん、
おじさんたちおばさんたちがこう、うん、いるじゃないですか、うん、その人たちの画面を見てしか見たことないです。
嘘、その人たちはもっと上でしょう。
本当ですかね。
そう、私はそれぐらい行く時がある。でも
すごい、
100を切ることはあんましない。
それは私に対する冒涜ですか？
うんうん、そんなことないよ。アキちゃんは可愛いなって話ですよ。
なんか、 可愛さとボーリングできるかって言ったらボーリングできる方がいいです私。
可愛いじゃん女の子がボールポンって投げるの。女の子でさもうすごいさ球速がさなんか二十何キロとか出されるとちょっと引くよね。せいぜい10キロぐらいでしょ女の子って。
そうですね。まあ、ただ私はシュッと投げますけどね。
ゴロゴロゴロゴロゴロっていくんでしょ。嘘だ。
ピン飛び散りますよ。
そうなったら80いくつはないから。じゃあ判定しますかね。はい、じゃあこれはね、3.9! 海賞。ちょっとね、私的にはポイント高いかな。テクテク行かれると。
かわいいですね。スカート履いてたらいいですね、なお。
あ、こうね。あーって。
スカート履いてて、ボーリング行くためにわざわざくるぶしソックスを持ってきてる女の子。
私持ってくよ。
私もです。
だってね、靴下履かなきゃいけないもんね。うんうん、あと、たまにさ、ボール後ろに投げちゃう子とかいるじゃん。
あ、いるいる。
こう投げようとしてやった時にゴーンってくる子。
あ、それ私です。
じゃあ、主じゃないじゃん。後ろに主なんだよ、むしろ。
両方こう。
両方後ろに主なられたら、後ろがびっくりだってね。
はい、次行きます。
はいよ。
ペンネーム、ダイさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと、小説風味に読んでみようかと思います。イメージしてください。
はいはい。
学校の教室の窓際の席にいる女子。眺めていると、可愛いくしゃみをしました。すぐに誰かに聞かれていなかったかと周りを確認して、そして目が合いました。すると照れてうつむいてしまいました。耳まで真っ赤にして。地味な感じな女の子でしたが、今思うと可愛かったなぁと思います。
あー、可愛いね。
可愛いですよね。
可愛いね。
読者見もエキションって言うんじゃなくて、イチみたいなやつ。
くしゃみね、くしゃみはほんとやだよね。あれ
なんかくしゃみに
私くしゃみね変なんだよね。だからさ私もねよくからかれんのくしゃみすると私ねヘプシっていうの。
あ、かわいいじゃないですか。
でねくしゃみだけはかわいいよねってみんなに言われるんだけど。
あ、私聞いたことありますラジオの現場で。
でしょ。だから私はあえて表でくしゃみをするときは本当にいかに普通に聞こえるか研究しているわけですよ。こう電車の中とかくしゃみが出そう、あ、でもこの時にいつものくしゃみをすると恥をかくと思ってヘップチュンっていう。
それの方が可愛いですか。ちょっとダメがあるんですね、微妙に。
ちょっとくしゃみっぽいくしゃみをしようと頑張るわけですよ。
あ、
でもたまにさついうっかりさこういつものくしゃみヘップチュンって言うんだけどさ。
可愛い。
その時に
かわいい、
もしついうっかりやってしまった時があって、一回電車の中で一瞬目線を感じたんだけど音楽を聴いて知らないふりした。私は何もしてません。
じゃあナワさんのそんなナワ様でくしゃみせーの。
え、待ってよ、今くしゃみしろって言われてできないよ。それこそさ、小寄りとか鼻につながんでさ、まあ、それでも恥だっちゅうね。
そこまではやらせないですよ、さすがに。ああ、そっか。では、判定を。
判定ね。判定はね、4.3 海賞。ちょっとなんかあげようかな。
結構いいですね。
かわいいな。耳まで赤くするってちょっとポイント高いよね。じゃあね、やっぱ耳だから耳栓。
ラジオなのに耳栓を。
耳栓で、こうね、聞こえないふりをみんなしてあげて。
そう。そ
んな。
かわいいくしゃみを。
はい、ということで耳栓をプレゼントしたいなと思います。
はい、おめでとうございます。
はい、
じゃあ、
うん、
次行きます。
うん、
ラジオネーム、まいやきかわのさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
自分は学生時代にちょうど女子がブルマからスパッツに変わった時期なので、スパッツを履いて体育をしている女子にキュンとなります。またスカートを履いて太ももあたりから見えるスパッツもドキドキします。なるほど。
スパッツなの？
なんか私もちょうど小学校ぐらいの時かな、ブルマだったのが、なんかすごい短パンみたいなのに変わったんですよ。
へ
え。今日から体育の体操着が変わりますって言われて。
ブルマがないというのは聞いたけど、スパッツになってるんだ。
そうなんです。結構ピッチリした。
そうだよね。
はい。
逆にエロくないかい？
いや、そこがいいんじゃないですかね。
だってさ、まあブルマってパンツの形しているわけじゃない、はい、だからパンツの線を気にすることはないけど、うんうん、スパッツになったらパンツの線を気にしなきゃいけないじゃないか。
あ、それは一理ありますね。
その方がやらしくないかい。
あー、でもやっぱこうね、なんかドキドキするんじゃないですか
で、え、スカートから。
あー、でもですね、スカートからハーパン、うん、そのなんだろう、スカートのにの下にスパッツ履いてるとかハーパン履いてる女の子が、うん、ダメだっていう男の子もいっぱいいるらしいですよ。
ああ、そうだよね。
ディレクターさんが言うには。
私の時代はスカジャーだったけど。
スカジャーって何ですか。
スカートの下にジャージャー履いて
る。ああ、はいはい。
やんなかった。
やってないです。
スカジャー。
ただルーズソックスだったので。
私もルーズ、あ、でもね、私のルーズはまあちょっと違うけど、時代が。
いやいやいや。
短いルーズだった頃だから。
あー、私2メートルぐらいあるルーズソックスで。
2メートル身長より高いじゃん。
そうなんです。めっちゃくちゃ長いスーパールーズみたいなのが、うん、なんかまあ、あって、うん。で、それが結構あの、田舎の学校だったので、もうみんな履いてたんですよ、うん。で、大阪とか東京とかに行くと、なんかみんな全然、その、ほとんど履いてなくて、その、私の時代には。うん、あれみんなルーズソックス流行ってんじゃないのみたいな、時代遅れな学校な感じはあります。で、それをこう、膝とかまで伸ばして、ちょっと包帯みたいな感じになったりとか、寒い時は伸ばしてました。
それもかっこ悪いね。
それかっこ悪いですよ。そうだね。
どっちがいいんだろうね。
いやー、私的
にはルーズソックスを伸ばされてるのと、スパッツが見えてたり、ジャージが見えてたりするのって。あー、すごい悩んでる、外に、ディレクターが、しょっぱい顔して、しょっぱい顔して。ルーズの方がダメ。
ルーズの方がダメ。過去の自分は捨てますか。
じゃあ判定しますかね。
はい。
じゃあ判定はですね、三海賞。まあダメな人もいるっていうからね。
そうですね。
逆にそれが。
わあ、でもいいですね、スパッツ。
うんうん、スパッツいい？
うん。
ん？スパッツ好き？
スパッツなんか履くと落ち着くんですよね。
あのさ、透けるスパッツとさ、透けないスパッツがあるじゃない？うんうんうん、でさ、私も高校ぐらいの時にスパッツが結構流行った時期があって、はい、でその時にね、友達がさ、あのね、スパッツ買ったんだって言って見せてくれたんだけど、透けるスパッツでさ、すごい一生懸命見せてくれるんだけど、パンツが丸見えてで、ね、みんなでね、パンツ見えてるからって話になって、それから ね、スパンツスパンツって話になって、あの状態はスパンツなんだよって話になって、
面白い
っていう高校時代。
気をつけなきゃですね。あ、そうだ、私も結構関係ないっちゃ関係ないんですけど、うん、あの高校時代にかなりショッキングだった事件があって、うん、まあ女の子がスカートの下にスパッツを履いてるのは結構もうみんなそう履いてたんですよ、うん、寒いしとか言って、うんうん、ただなんか男の子も履いてたんですよ。
へえ。
なんかこうなんていうんですか、ズボンの、うん、制服のズボンのこう裾を託し上げてでやってる男の子がいて、うん、どこまで上がっても黒いんですよね。あの子ハイソックス履いてんのかなと思って。サッカー部の子とかって結構ハイソックス履いてるから、うんうんうん、ああサッカー部なのかなとか思ってたら、その隣にいた男の子もこうなんかこう裾上げ始めたら、その子も真っ黒だったんですよ、
うん、
でなんだこれは、何の陰謀だと思ってびっくりしました。そしたら男の子に聞くと、男も寒いからスパッツ履くんだよって言ってた。
スパッツそんな長いの？
長いんです
よ。長スパッツなんだ。
はい。あの、靴下と同化させてる感じです。
へぇー、全身タイツみたいな感じだね。
はい。
そうなんだ。
衝撃でした。
やっぱ寒いんだね、男の子もね。
それは、うちの学校が特殊だったっていう。
みんな履いてない。履いた覚えはないと。
徳島ルールですかね。
徳島ルール。じゃあこれを聞いてる徳島の人は、うちはそうだったって教えてくれたら徳島ルールなんだなって。
ごめんなさい、違うかもしれない。
知れないね。はい。ということで、今回はもうこれで終わり？
そうなんですよ。
おー、今回はじゃあまあ耳栓が出たからね。
そう、まあでも入京へ水着も到着したことですし、
ぜひぜひ皆さん、
ぜひぜひ。今回はあれですね、パッドがついてるんです。
前なかったよね。
前なかったです。
ちょっと生々しいね。だってパッドなんてさ、なかなかね見せないよね。見せない、当たり前だけど。
本当にこれ、男の子にとってはあなたの知らない競泳水着の世界ですよ。
ね。
うん。
あと、パッド、パッドってさ、なあ、私もね、なんかね、学校にパッドが落ちてた事件があって。でね、はい、学校の先生がそれが胸のパッドだって分かんなくって、うん、こんなの落ちてたぞってみんなに回ってたんだけど、肩パッドだと思ってたみたいで、みんな、女の子はみんな、あれ胸パッドだよなってみんな思ってたんだけど、何も言えなかったの。
うわー、それはドキドキです ね,
ね
うちの学校ひもパン落ちてたことありました
。
もうびっくりしたんですよ。私ハンカチが落ちてる、しかも見つけたの私で、なんか真っ赤なハンカチが落ちてるんだなと思って、
うん、
わ、私もんだなと思ってタカタカって言ったら、なんかハンカチにしてはなんか形がおやって思ったら、なんかピローって紐みたいなのが4本ついてたのが見えて、うんうん、あれこれはと思って、友達にこれなんか、これなんだろうねって言ったら、あき、これはパンツなんだよって言われて、そこで初めて紐パンの存在を知ったんです。びっくりしました。
え、拾ったのそれ。
いや、なんか怖いじゃないですか。
なんで、
なんかこう真っ赤な紐パンが突然学校に落ちてるんですよ。
すごいね、誰が落としたんだろうね。
本当ですよ。
ねえ、果たしてほどけちゃっていきなりポロって落ちて、そんなバカな。それは気づくでしょさすがに。
いや、
急に落ちたら。
でもどうなんですかね。
それともポッケに入れてた紐パンが落ちた。そんな状況。
そんな、そんな、そんな、そんな、そんな、ポッキーに芋パンを入れてるっていう状況がよくわかんないです。
謎は謎。なんかね、学校ってたまにわけわかんないもん思ってるもんね。
わけわかんない落とし物のお知らせとかでもいいです ね,
ね。
いろいろ教えてください、皆さん。
は
い、ま
あ、それは普通のお便りとかでもいいのでね、教えてください。ルール部でもいいよね。
はい。
はい、ということで、たくさんのメールお待ちしております。
お待ちしてます。
健康全裸研水泳部海翔夏訪問。
健康全裸系水泳部海翔夏本番、なばためひとみと
豊崎あきがお送りしてます。
それではここで番組にいただいている普通のお便りをご紹介しましょう。
はい、
ね、ペンネーム嫌になるほど健康体さんからいただきました。
素敵なことです。
いいことですね、うん。ちゃんなばさん、豊崎さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。突然ですが、お二人は友達の呼び方で困ったことってありませんか？
うんうん、
私は先日小学校の時の友達に久しぶりに会ったのですが、当時変なあだ名をつけて呼んでいたために、大人になった今なんて呼んでいいのか困ってしまいました。でも今さらちゃん付けで呼ぶのは恥ずかしい気もします。お二人は学生時代に何て呼ばれていましたか？まだ友達に変なあだ名をつけてしまった経験はありますか？よかったら教えてくださいと。
おー、あるある。
何、あきちゃん何て呼ばれてたの？
私、ま、
前もなんかそんな話したけど、あきちゃんって呼ばれてたって言ったね。
そう、私は結構名前があきって言って覚えやすかったりとかしてたりとかしてるみたいで、
うん、
結構まんま呼ばれることが多いんですけど、だからあだ名ってちょっと羨ましかったんですよね。
なんかでもあえてあだ名をつけようみたいな時なかった？
ああ、ありました。高校の時に、
うん、
再放送で某ドラマをちょうどやってて、
うん、
それがこう言っちゃっていいっていうかね、なんかずっとあなたが好きだったっていう、
あったね、
やつをやってて、
うん、
で私それ超見てて、
うん、
でなんか友達とかでそういう話になって、あのドラマ見てるんだよ今っていう話をして、私が超熱弁したんです、ストーリーについて、うんうん、佐野史郎さん演じる冬彦さんっていう人があって、冬彦さんの熱さについて超語ったら、それから冬彦って呼ばれた。もうどうかと思いますよね、ちょっと。そ
う、あ、でもあるよね。私も小学生の時に女の子の友達と二人で、そのサンリオのねキャラクターに梅おばあちゃんっていうのがいて、
あ、いたいた、はい、
で2人でなんかあだ名を作ろうって言った時に、お互いのことを梅って呼び合うのはどうかと、
うんうんうん、
いう話をして、彼女と私でお互いのことを呼ぶ時は、私が梅っていう時はあなたのことねっていうことをやったことがあるけど、
かわいい。
あとはね、高校生の時にうち、まあ、部活動が結構厳しい、バレーボール部だったわけですけれども、はい、そのバレー部が初めね、入部すると先輩たちの前で、まあ、自己紹介するんだけど、そうするとあだ名決められるの、勝手に、
うんうんうん、
先輩たちに。だから私は高校時代のバレー部のあだ名はラムだったんだけど。
はぁ、あ、かわいい、ラム。
恥ずかしかったよ。
ラムちゃん、
ラムちゃん、3年間ラム。
なんで
え、理由は知らない。だって先輩が勝手につけんだもん。あんた今日からラムねってい
う。あれですか、なんかこう虎柄のなんかこう作業着てたとか。
確かね、なんかね理由あったらしいんだけど、なんだっけな、なんかラム瞳、ナバタメ瞳で目だから目で羊でラムとかなんかいろいろ言ってたけど、実際のとこはよくわからない。ただいきなりラムネって言われ
た。ものすごいその時期なんかジンギスカン食べてたとかそういうことではない。
ないないない。初対面だよ。そうですね、先輩方と初対面でいきなりラムって呼ばれるんだよ。
可愛いじゃないですか、ラムちゃん。
だから私はラムって呼ばれてた。
へー。
あるよね。だからさ。友達とか、その当時の友達とかね、やっぱ未だにラムって呼ぶし、私も、友達、その時のね、同じ部活の友達に、バタコってあだ名の子がいて、で、ずっとバタコって呼んでたわけよ。もう卒業したからなんて呼べばいいのやら、みたいな。
確かに。
思うよね。
私の先輩でハマジっていうあだ名の人がいて、うんうん、もう、あの、体育館シューズに思いっきりひらがなでハーマージって書いてたんですよ。
私もラムって書いてたよ。
書きますよね。
書いてた。だし、学校の、あの、ウィンドブレーカーとかを作ったりするじゃん、みんなで。その時もラムだったからね。
わ
ー。L のラにするか、R のラにするか、どうするみたいな悩みとかさ、どうでもいいよね、今思うと。
面白い。いやでもあれですね、街中とかでたまに偶然にそのなんか昔の友達とかに会って、うん、思いっきりまあハマジとかって呼べないですよね。
呼べない、
呼べないし、ラムちゃんって呼ばれて、
呼ばれたら多分仕方するね。だしね、だから後輩とかもラム先輩って呼ぶのよ。
あー、それかっこいいじゃないですか。
やっこよくないよ。
羨ましい。
だからあのね、部活の最後の時とか、こう後輩たちがさ、色紙とかをくれたんだけどさ、あの、お疲れ様でした、ラム先輩って書いてある。
なんかすごい。
書いてある内容もさ、まあ、よく私ね、バカなことばっかしてたから、ラム先輩のモノマネはとても面白かったですから、似てませんでしたから、そういうことしか書いてくんないの、みんな。私は先輩としてダメだったんだなって。
いや、寄せ書きだけ見た人とか、もう、これどんな人なんだっていう。
思うし、だから私もやっぱ友達とかにも、あの、番長ってあだ名の子がいて、女の子で、中学の時に。で、高校になっても番長って言うんで、でもその時も怒られてたわけよ。もう番長って呼ばないでよって言われてたんだけど、でもどうしてもさ、番長って言ってしまうの、あんと。
そうですよね。
で、彼女はもう結婚して今子供が小学生になってるわけよ。そんな子に対しても私は番長って呼びそうになるからね。
危険だ、危険。
ねえ、そんなの子供がさ、だんだん番長って意味を知ってきた時にさ、ね、番長さとか言ったら、うちのお母さんってって思うわけでしょ。
そうですよね。
かわいそうよね。
だなって危険。
危険ね。
でもなんかいいですね。
楽しいけどね。なんか、こういうふうにネタにもなるしさ。
そうですよね。
まあ、ネタを考えながら生きてることってそうそうないと思うんだけど。あるよね。あ、ちょっと面白いね、この話。面白かったね。せっかくだからなんかあげよっか。ビーチボールとかあげよっか。
あ、いいですね。
ね、
はい、
じゃあビーチボールを今日は出したいなと思うのでね、
はい、
ぜひぜひ皆さんで遊べばいいじゃん。
あだ名を呼び合いながら
呼び合いながら
ポンと
ね、
うん、
やろうぜ。はい、ということでたくさんのメールをお待ちしております。
はい、
こんにちは、夏が大好き村田あゆみです。私の新曲テレビアニメ健康全裸系水泳部海ショーエンディングテーマスプラッシュブルー太陽とレモネード聞かなきゃ聞かなきゃ、7月25日発売。バイブビービ
ー豪華絢爛、あの歌姫たちが送る最高のアイブサウンド、劇場版尺眼のシャナテーマソングラブプラネット5天井をかける者たち、ナウオンセール。
健康全裸系水泳部海ショー夏本番。
海ショーインフォメーション。
テレビアニメ健康全裸系水泳部海ショーただいま絶賛放送中。
東京 MX テレビと千葉テレビでは毎週火曜26時から、テレビ愛知は毎週火曜26時58分から、テレビ大阪では毎週水曜26時55分から、テレビ埼玉では毎週土曜の26時からとなっております。放送時間が変更になる可能性もありますので、公式サイトも合わせてチェックしてくださいね。
アニメのオープニングテーマ、あやねさんが歌うドルフィンジェットと、エンディングテーマ、村田あゆみさんが歌うスプラッシュブルー、太陽とレモネード。さらに、健康全裸系水泳部、海翔の原作コミックス第6巻が、ただいま好評発売中です。
さらに、キャラクター CD のリリースがスタート。
8月24日に、キャラクターソングボリューム1、蜷川安室のボックス付き限定版と通常版、そして、キャラクターソングボリューム2、静岡ミレイがリリースされました。
この後、9月7日にキャラクターソングボリューム4、キセサナエ。9月21日にキャラクターソングボリューム5、イクトマキ。キャラクターソングボリューム6、ナナコマーヤ。10月3日にキャラクターソングボリューム3、オリズカモモコがリリースされます。
9月21日には、健康全裸系水泳部海翔 DVD のボリューム1もリリースされます。第1話、第2話の2本を収録。初回限定版には特典として本編ディスクにキャラクターデザイン西野理恵書き下ろしイラスト、特典ディスクに服部充先生書き下ろしイラストがデザインされます。
さらに映像特典ディスク、収納クリアケース、ポストカードがついてきます。映像特典ディスクには豊崎あきちゃんのインタビュー、総留監督絵コンテギャラリー、作品紹介、設定資料を収録。
そして大好評のうちに幕を閉じた舞台、健康全裸系水泳部海翔の DVD のリリースも決定しております。今をときめくグラビアアイドル、南明奈ちゃん、矢吹春奈ちゃん、相川ゆずきちゃん、中村美優ちゃん、畑瑞穂ちゃん、安藤聖子ちゃん、川村あんなちゃんのキュートさが全開だった舞台本編の他に、稽古場やバックヤードの映像まで収録して、お値段たったの3,990円、お買い得。
そして PS2 ソフト海翔の発売日が決定、
10月25日です。ノベルタイプのアドベンチャーゲームで沖浦かなめが主人公、
原作ストーリーにオリジナル要素を加えたシナリオ、
全編フルボイスのほか、村田あゆみさんの歌うオープニング、あやねさんの歌うエンディングの2曲と各キャラクターのエンディング曲を収録。
さらに初回限定版には原作者服部充先生書き下ろしパッケージ、ゲームサントラ CD と声優陣総出演のドラマ CD という豪華特典がついてきます。
はい、通常版は税込み7,140円、初回限定版は9,870円となっております。ということで、どの海翔も見逃すな。テレビアニメ健康全裸系水泳部海翔の情報は、毎週水曜発売の週刊少年マガジンと公式サイト www.umishou.com をチェックしてくださいね。
以上、海翔インフォメーションでした。
ではここで、福井ゆかりさん演じる静岡ミレイのキャラクターソングで好き。
絢爛、あの歌姫たちが送る最高のアイブサウンド、劇場版尺眼のシャナテーマソング、ラブプラネット5、天井をかける者たち、ナウオンセール。
健康全裸系水泳部海ショー夏本番、そろそろお別れの時間です。
はい、はい、あっという間でしたね。今回ちょっとフェロモンいっぱい喋りすぎたわね。
そうですね、ちょっと燃えちゃいましたね。
はい、まあ、なんかね、前回話した、
はい、
私たちがお家に余っている紙袋、
あ、はい、
のわらしべ長者企画を、
おやっちゃいますか。
やりたいなーなんて、ということで、はい、私たちの、まあ、サイン入り紙袋
そんな、あ、でもエコバッグですね。
エコバッグです。
エコバッグです
よ。そのバッグで表に出よう、紙袋。
そう、私のサインが書いてあるエコバッグで表に出る人がいるんですかね。
で、その紙袋と何かを交換したい人。
何かを、何かを、ああ、何かを。
はい。いたらですね、ぜひ、温泉の方にメールを。
やだ、何になるんだろう。
わかんない。いきなり物は送りつけないで大丈夫なのでね、こっちをこちらから連絡をしつつ、
そうですね、お知らせをいただけると、
はい、嬉しいなと思っております。
ちなみに、うん、ナバさんは、うん、最終的には紙袋は何になってほしいですかね。
家かな。
家ですか。家か。
最終的には家になって。あ、でもな、あ、いいよ家で。なんでなんで上から物言ったんだろう。
家でいいよ。そっか、でもまあ紙袋が家になることを期待しつつ、
そうだよ、
地球にも優しく、
うん、
優しいのかしら。優しいですよね。優しい。
優しいよ、エコだもん。
そうですよね。
リサイクル、リサイクル。はい、ということでその辺の募集もねお待ちしておりますので、よろしくお願いします。健康全裸系水泳部海ショー公式サイトはですね www.umishow.com です。この番組のページからもリンクが貼ってあります。
はい、健康全裸系水泳部海ショー夏本番では海ショーフェロモン、海ショールール部への投稿、そして普通のお便り、普通お便りを募集してます。さっきのわらしべ長者的なことも募集してますので、
うん、
ぜひぜひお便りをください。
ください。
メールアドレスは umi@onsen.ag です。
たくさんのメールお待ちしてます。健康全裸系水泳部海ショー夏本番、この時間のお相手は生田目ひとみと
豊崎あきでした。次回の更新は9月12日になります。
それまで各自健康かつ全裸系でいるように。本日はこれにて解散。
この番組は海省制作委員会の提供でお送りしました。冬彦とラムニーによる海ショー夏本番。
そうか、そういうことか。
面白いですね、いろんなあだ名が世の中には。
ほんとラムって呼ばれ続けてたからな。ほんとうちのね、大はみんなおかしな名前だった。
そうなんです。
私はラムだったけど、まあ、バタコがいて、うんうん、マリモがいて、
周り
グミがいて、
グミ
テンがいて、
テンなんかあれですね、ワンダーですね、みんな
ワンダーよ。で先輩たちはなんかね、春夏秋冬っていたのよみんな、
うんうんうん、
でみんな春とか夏とか呼ばれてたんだけど、全然その中には本当に名前に入ってる夏子さんだったりする人もいたんだけど、
うんうん、
全く関係ないのに一人足りないからつって何でもないのに春さんになったりとか、そういうのもあったらしい。
へえ、なるほど。でもあれですね、結構気に入ってきますよね、あだ名って呼ばれ続けてると。どうですか
ラムはね、
まあ、冬服、
まあ、慣れたけどね、さすがに3年間ラムって呼ばれ続けると、
あ、愛着が湧くというか、
愛着湧くしね、なんか普通になるよね。こう先生からなんか部活の相談かなんかの手紙をもらったことがあって、あの部活の先生からね、
はい、
なんかお前が頑張ってくれて頑張ってほしいんだみたいなのが来たんだけどさ、その手紙もラムへって書いてあったわけ。真面目なんだか不真面目なんだか。